ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ちょっと忘れないうちに先にお知らせでございます。ですね、2つありまして、1つは新しい番組が始まりました。みんなのダイエット、今現在iTunes の申請してるんですが、まだ登録されていないんですが、スクランブルのホームページ上からはすでに配信が始まっております。第0回が配信になっておりますので、はい、ぜひお聞きいただければと思います。で、このただいまに関してのお知らせがもう一つありまして、バックナンバー、いよいよですね、
はい、
サーバーの容量が逼迫してきておりまして、バックナンバーただいまと、そうだ、フォトスクランブルで言うの忘れちゃったけど、フォトスクランブル、これがこの2番組がずいぶん前から先行して始まっていてですね、最初がこれ何年になるんだ、7年、
はい、2007年
の1月29日から始まってんだよ。7年の分、約1年分。
はい。
2007年分は、ただいまフォトスクランブルとも、一応今収録している今現在は、バックナンバーのページからお聞きいただくことができるんですが、
はい。
多分、ここら辺、2007年から、多分消えていきます。
あら、はい。
できるだけ残しておきたいなと思っていたんで、このスクランブル始めるときにね、ちょっと容量多すぎかなと思いながらも、10ギガのサーバーを維持してきていたんですが、すでに容量が8ギガを超えまして、約9ギガぐらい。
うわ、
その他ブログとか全部その10ギガの中に入っているので、
そうな
そうか、うん、
すいません、なんか甘い考えでボカボカボカボカ
いや、いいんだけど、あのそれはね、みんな楽しんでもらえればいいかなと思ってたんで、それはいいんだけど、ということなんで、ちょっといつかまた復活してそのバックナンバーをお聞きいただくのも考えようかなとも思うんですが、まあでも聞き直すとちょっと恥ずかしそうな感じの感じのもあるんですが、ただ当初最初の頃ね、かよすけさんも参加されてた回があるので、うん、それがなくなってってしまうのはちょっと寂しいかなという気もするんですけど、ちょっと、まあ、ゲストしたら後ろからかなっていうのもあるので、すぐにではないんですが、残念ながらここら辺から消えていくことになると思います。で、このミリさんから伝言もらってるんですが、ただいまのね、バックナンバーページが、私が整理しているときにどうも失敗をしていてですね、
はい、
20から29回かなが今聞けない状態なので、
はい、
それが聞きたいというふうにおっしゃっていただいているリスナーさんがいらっしゃるのでそれはなんとか対処をしてからかなとは思っているんですけども、一応そういう感じの方向で考えておりますので、もし気になる方は、あんまりおすすめしたくないですけどね。古いのはね、さっきも言ったけど恥ずかしそうだから。これ、昔のって聞いたことある？
うん。だいぶ前にですけど、聞き直してみたことはあります。
あるんだ。
すごく変な感じですけ
ど。やっぱり恥ずかしい感じ。
あ、まあ、あとね、
うん、
昔の方がよく考えてちゃんと喋ってるっていうの
はありありゃ。
結構、緊張してっていうか、一生懸命やってる感は、
昔の方があるんだ。
昔の方があります。
いけないね。じゃあ。
今、ちょっと、ある意味で初心を思い出すために、なんか最初の1、2回分だけでもあった方がいいのかもしれない。
そんな感じなんだ。
恥ずかしいですけど。
じゃあ、まあ、しばらくは まだ置いておけるかと思いますので、いつなくなるか分かんないというちょっとご案内をしておいて、今のうちに恥ずかしい、こいつらの恥ずかしいの聞いてみっかっていう方がいらっしゃったら、まあ、いただいて、まあ、ただ今チームは反省の意味を込めて、一桁台のやつを何本かちょっと聞いてみるのも一興かという感じでございます。ということで、今週お届けするのは、半助と。
はい。ですね、まあ、ちょっと前風邪をひいたりした時、風邪をひきつつ、ある女子大とかに撮影に行ってたんですね。
うん、
で、今その、画像処理をしてて、
うん、
なんか全然覚えてないんですけど、すごいこう、若い子たちをいっぱい撮ってるわけなんですが、
うん、
まあ、この子たちにスノーウイルスを渡してきたんだと思うのが、変態児みたいなホビーがあるんですけども。でね、ちょうど七夕のシーズンだったので、
うん、
その七夕のなんか短冊とかがこう飾ってあって、それいっぱい写真撮ってきてたんですよ。
うん、
でさっきそれを見てたらですね、なんかいろいろあった、面白かったのが、整形したい。あとはですね、リア充って言葉知ってます？リア、
なんか聞いたことある
。リアルな生活が充実してるってことでしょ？
あ、そうなんだ。
全然知らなくて、聞いたんですよ。大学の人に、野獣って何って。で、そういう説明を受けまして、
うん、
あ、そうなんだと思ったら、リア獣になりたい、なりたいっていうね、リア獣が、こう人間関係で楽しく生きたいっていう、ふうに書いてる人と、
うん、
リア獣な人とは関わりになりたくありません。ちょっと見たりとかですね、
うん、
いやなんかでも七夕って去年も言ったような気がするんですけど、なんか芸事の、
うん、
向上をこう習い事とかが上手くなりますようにっていうことなんですけれども、
うんうん、
全く関係なくこうお金が欲しいとかですね、
うんうん、
パチンコでなんとか当てたいとかですね、
うんうん、
そういうようなのばっかり面白くて撮影してたのに今気がついた次第なんかこう、それにふさわしい言葉って多分たくさんあったと思うんですよ。
うん、
でもそんな、そういう言葉を選ばずに変な言葉ばっかり撮影してきたので、これは全部廃棄処分だってしている機能なんですけれども、はい。
はい。なんかもう、室内で熱中症になりつつある小関です。なんかあ冷房をつけないでどこまで耐えられるかって思ってたら、昼間のピークにどう考えてもこう体が危険であるというような室内温になってしまってですね、やむなくなんか冷やしてみたりとか、いろいろしております。最近なんか室内でも熱中症で亡くなる方とかいらっしゃる
みたいですよね。多いみたいですね。
これは一言ではないとか思って、
気をつけてください。
はい。はい。まあ、関西はですね、とてつもないです。
うん、
今日はですね、バスに2時頃乗ってたんですけど、
うん、
窓から道路によく気温何度とかで出るじゃないですか。
あ、はい。
なんと39度って出てまして
うわ
もうこれから先どうなることやら
39度か
でちょっとねそこがマックスででもその周りずっとなんか 2,3 個あったんですけど38、38、38とか言って、
うん、
思わずバスの中からそればっかり撮っててですね、
うん、
運転手さんが変な子がいたっていうんだろうなって思いましたかな、
はい、はい、ということでまあだいぶ暑くなっておりますが、皆さん気をつけくださいということで、今私気がつきました。これはため撮り用の回でございました。冒頭にあんな案内をしたままいつ配信されるのか高野さんの話を聞いている最中に気がついて、かなり不安になっておりましたが、これはお盆時期にねスノさん 規制されますし、まあ皆さんもね、いろいろ用があるんじゃないかということで、ストックとして収録をしておりますなので、うん、
あの頃は良かったみたいなことにならなきゃいけないけど、また38度だったのかみたいなね
怖い
怖い怖い怖い。
この本日収録は7月21日でございますこれが流れるのがいつか分かりませんが、まあ、まだ暑いでしょうということで、いかがお過ごしでしょうか今週はストック、お題はですね、これ本をスノーさんが読んでご紹介ということで、
はい、
最後の授業という本についてお話をしていきたいと思います。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、
はい、
最後の授業、
はい、
良かったっていうことですよね。
まあ、あの、はい、まあ、いろいろ面白いっていうか、面白いっていうのが変な話なんですけど、
うん、
はい、もうこれ、大ベストセラーになったものですから、
うん、
多分知ってる人は知ってると思うんですけど、
うん、
ランディ・パウシュさんっていう、
うん、
大学の先生でした
ね、うん、
カーネギーメロン大学。名門らしいんです、
うん、
はい。どういう名門か僕よくわかんないんですけど、
うん、
はい。そこの先生がですね、
うん、
はい、まあそこの大学そのものに、その、各、
うん、
先生が、
うんうんうん。
なんかカシャカシャ言
って。あ、すいません。私、ちょっと、ミュートしとこ
う。
はい。はい、いいですか。はい。あの、各先生たちに、その、最後の授業というテーマで、本当の最後じゃないんですよ。最後の授業っていうテーマで授業をしてもらうという、そういう公開講座というのがあるんだそうです。
はいはいはいはい。
別にそれが最後の授業じゃなくてもいいんですけれども。
うんうんうんうん、
で、この方に関して言えば、
うん、
がんが、発病したので、
うん、
時々、その最後の授業が本当に最後の授業っていうことになってしまった。
へぇ
ー。
で本当の最後っていうなのですが、
うんうん、
まあそのガーンと闘病しながら、闘病しこうかなり難しい手術とかをされて、
うん、
で一度はなんて言うんでしょうね、まあ治ったというか、一度はそれである、程度復活したということで、
うん、
たんですけれども、
うん、
やっぱり転移が見つかりまして、もう今度こそもうダメだという、
うん、
そういうことになったときに、まあ、最後の授業っていうのをやって、あなたの番ですっていうのが来まして、
うんうん、
で、じゃあ、本当は家族とかはそんな最後の授業なんてやって、まあ、こう、準備とかいろいろ大変ですから、
うん、
のをやるよりは家族と一緒に過ごしてほしいというふうに奥さんなんかはね、そういう願いがあったんですけど、
うん、
彼はやっぱりその最後の授業で伝えなければいけないことがあるので、
うんうん、
僕はな、それをやるというふうに決意して、
うん、
最後の時期に臨むわけなんですけど、
うんうん、
まあ、その内容が本になっています。
うんうん、
どういうふうに、そのこう、なんて言うんでしょうね、どういう経緯でそうだったかっていう話とか、
うんうんうん、
その家族との話とか。で、まあ、結局、この人の実は仕事っていうのは、あの、バーチャルリアリティの研究。
うん。
で、あの、まあ、まさに、なんて言うんでしょうね。今の映像の世界の、とか、パソコン、コンピューターのああいう、世界の、あの、最先端を走っている研究をしている人なので、
うんうん。
そういう、その最先端で、しかも、なんて言うんでしょうね。あの、スタートレックの映画とかにも出るぐらい有名になっちゃった。はい。そういう、まあ、この最後の授業のおかげで、なんですけれども、
うんうんうんうん、
そういう非常に、あの、幸せな、というか夢を叶えてきたっていう、
うんうん、
叶えてきた背景にはこういうことがあってというのが最後の授業。一つのテーマ。
うん、
あの、まあ、だから学生に対して自分の夢を叶えるっていうことはどういうことかという、
うん、
そういうテーマが一つあって、うん、あともう一つは、うん、お子さんがまだ小さいんですよ。
はい、
3人対1人なので、
うんうんうん。
一番、亡くなった時は一番下の子はまだ3つとか2つとか、そのぐらいなので、
うん、
その子たちに、まあ多分自分のことは覚えてないだろうと。特に一番下の子は、
うんうんうん
で。その子たちに何か形がある、あの、自分の父親、の教えというものを、ね、
うんうんうん、
したいという、そういう強いあの気持ちで、がもう一つのテーマになっているという、
うん、
そういう授業。
まあ、じゃあそれはこの授業の中で、その子供たちに対するメッセージみたいなのも含まれてる感じ？
授業そのものは割と実務的な話が多いんですけれども、
うんうん、
本にはその、あの、授業の、授業そのものは2時間ぐらいかな、そんなにないので、
うん、
それ全部入れるわけにいかない、うん。そこの、あの、こういうテーマで話すことの陰には、
うん、
子供たちに対してこういうことが言いたかったっていうようなことを書いて、
うん、
説明してあります。
うんうん、
まあ、僕はこう、まあ、各章がありまして、まあ、第2章、うん、僕はこうして夢を叶えてきたっていう。第3章は導いてくれた人たち、ね、
うん、
それから夢を叶えようとしている君たちへという学生に対するメッセージと、
うんうん、
人生をどう生きるか、
うん、
で最後にということで、
うん、
待ってるんですけれども、
うん、
まあ、僕もまあ授業を やる側、まあ、
そうだよね、
本当こういう偉い人と、偉い人というか、こういう人と比較するのもおこがましいんですけれども、
うん、
すごく、なんていうんですか、うまいというか、
うん、
非常に、その事業、というか、話の筋、道筋を立てたりする、そういう思考回路っていうんですか、
うんうんうん、
ここら辺は、あの、すごく勉強になりました。
へ
ぇ。で、まあ、あの、学生に対する態度と言いますかね、
うん。
なんかもう、ちょっと面白いのはですね、
うん、
日本と似ていて、
うん、
あ、今の学生は、
うん、
なんて言うんでしょう、コミュニケーションが下手だっていうんですよ。非常に頭のいいやつがいっぱいいるんだけど、特にその大学はなんか名門らしいので、
うんうん、
頭のいいやつはいっぱいいるんだけど、
うん、
ダメ、なんて言うんでしょう、その、頭が良すぎて、
うん、
相手をバカにしてしまったりとか、
うん、
バカにしてるつもりはなくても、
うん、
まあ、コミュニケーションが取れなくて、
うん、
なかなかこうそれがせっかく自分の持っているね、
うん、
は生かしきれていない、
うんうんうん、
こういう あれが非常に強くなっているのと、あとやっぱ親がね、うん、うるさいって言うんですよね。
ああ、どこもっていうか、向こうも一緒なんだ。
へえーと思って、びっくりしたんですけれども、特に、彼が子供時代の、フットボールだったかな、 うん、あの、まあ、ラグビーだって、ラグビーだ、アメフト、なんかそういう、うん、あの、チームにいて、うん、あまりいい試合をしなかった時があって、そしたら監督が、はい、あの、うん、で試合の間に、まあ、水を飲みに行くのに、みんなで水を飲みに行くところに、あの、そういうボトルが置いてあるところに走っていったら、うん、監督が怒ってその、水のね、ボトルを全部ぶちまけちゃった。
うん、ほうほうほうほう。
子供が飲めないように。うん、で、今ならこんなことをしたら、きっとそこにいた親たちは、うん、あの携帯電話を取り出して、うん、弁護士に相談するだろう。
はいはいはい。
でも僕たちはそれが、あの、監督が何を、その、教えたかったか。
うんうんうん、
あの要は、ちゃんと試合もしないで、試合に、あの、集中もしないで、うん、水を飲みに行くときだけ楽しそうにしている自分たちに対して、
うん、
それじゃいけないんだっていうことをね、
うん、
そのあの、別な言い方でっていう
か、うんうんうん、
別な態度で、叱るのではなく、
うん、
いう態度で表したっていうのが僕たちには分かったのでっていう話があったんですけれども、
うんうん、
まあそれとにその親の態度っていうのは今はそうはいかないだろうみたいなことが書いてありました。
ああ一緒なんだね。
でそこにアメリカも一緒なんだとか思って
そう。
でまあ今まあその学生との話で僕がちょっと面白かったのは、
うん、
アメリカはあのこう契約社会なので、
うん、
ま学生に契約書を書かせるんだって、あの、彼は授業の中で。
ほう。
っていうのは、あの、そのバーチャルリアリティを作るのに、まあ、要はコンピュータープログラミングだったり、
うん、
こんな、あの、キャラクターを 3D で作ったり、チームなわけ、
うん、
シナリオを作ったり、チームでやるわけなんですけれども、
うん、
だからチームだからお互いに、あの、に対して責任と義務があると。
うん
ということで、あの、その、お互いに、っていうか、自分、まず自分に対して、あの、学生の責任と権利をまとめた協定に署名をさせるんだ。授業を始めるにあたって。で、あの、で、グループで、その、ちゃんと課題に取り組んで、決められたミーティングに出席して、
うん、
まあ、仲間を相互評価するっていう、まあそういう授業もある、授業の中にあるんだそうですけど、
うんうんうん、
同じグループでいながら、
うん、
あの例えば、ハンスケさんはこういうところが良かった。
うん、
でも、スノーさんはこういうところが悪かったとか、そういうのを数値化してね、
はいはいはい、
全部公開するっていう、そういうやり方をしてるんだそうなんですけど。
へ
ぇ、うんうん、で、まあそれで、あの、そういうことが、をきちんとしなさいと。
うん
それをきちんとできない人は授業に出席する権利もないし、課題を評価されたりする、発表したりする権利もないっていう、そういうことをしないとですね、
うん、
なかなかその、今の学生に、こう、きちんとさせるっていうのは難しいみたいなことが書いてあって、
うんうん
うん、ちょっとびっくりしましたけどね、
うん、
までやらなきゃいけないんだって。
うん
日本の大学でそういうことをやるとどういうことになるんだろうっていう感じがしないでもないんですけど。
うん。でも実際、スノーさんの授業の中でそういうことを したらどうなりそうなの？
こうなりそうでしょうね。まあ、来ないんじゃないですかね。
ああ。
いや、まあ、あの、わかりましたとは言うと思うんですけど、うん、なかなかその通りにはいかないんじゃないですかね。
うん
で、また、まあ、そこら辺ちょっとやっぱり、こう、いろんな価値観の差なんでしょうけれどもね。
うんうん、
お互いに評価したりとか、
うん、
なかなかに、日本の学校だとできないじゃない、
うん。
まずなんか、あの、ちゃんと相手に対して、自分の持ってることを伝えられるっていう、うん、そこら辺から始めなきゃいけないので、そういうスキルっていうのはやっぱり小中学生ぐらいからね、
うん、
叱われないとちょっと厳しいんじゃないかなっていう気は。
それで言うと、あの、うちの子のクラスでは、やっぱりその、週に1回だったかな、はい、毎日だったかな、
うん、
なんか今日のキラキラさんとか言って、なんかすごい、いいなと思った友達の名前とどういうところが良かったかっていうのを毎日だったか週1回だったかなんかやるみたいなんですよ。
そうなんだ。なるほどね。
うん。
それ、あ、でも、今、まだ中学年、低学年。
そうですね。
まあ、まあ、その間、でもその間でもやっておけば、実は違いますよね。なんじゃないかと思う。
あと、なんかその、評価という意味で言うと、なんか、以前テレビで紹介されたソフトウェア会社で、やっぱそういうことをしてるって会社紹介されてましたけどね。
ああ、
なるほど。
あ、ね。まあ、まあ、一種のそういう、なんて言うんですね。スキルというか方法論なのかもしれない。
うんうんうん、
はい、まあ、そういうが大学の関係 のそういうのはとても勉強になったんですけれども、
うんうん、
あとはですね、もっと面白いのっていうか、もっとちょっと僕は非常に怖いなと思ったのが一つあるんですけど、
うん、
最初にね、
うん、
僕は親の宝くじに当たったって書いてあるんです。親っていう。うん、宝くじに当たった。僕は当たりくじを握りしめて生まれてきた。それが子供の頃の夢を実現できた大きな理由だってはっきり言い切っているんですが、はい、これはですね、まあ、親になってみると、でも怖い話でですね、
うん、
まあ、僕自身は自分の親に対して親の宝くじにまず当たったと、
うん、
言えると思うんですけれども、
うん、
自分の息子に対して、
うん、
僕が当たりくじだったかっていうのはちょっと自信を持てない
な。あ、そういうことか。
うん、ありますね。ズバリとこういうふうに言われちゃうとちょっと辛いものが、うん、あるんですけれども、
うん、
あるので、まあ、まあ、彼のお父さんやお母さんは非常に勤勉な方で、
うん、
まあ、当然勤勉でこう賢いというかね、いろんな社会活動にもいっぱいやっていらした方らしいし、
うんうん、
そういう非常になんていうんですね、こう浮ついた人生は歩いてないので、当然彼もそういう大学の教授っていう風になったのは当たり前ちゃ当たり前なんですけど、
うんうん、
ただこういう風に親の宝くじに当たったっていう風に書かれるとちょっとドキッとしますよね。
あ、そうね、
かなりドキッとします。
あ、そういう風に思ってもらえるかどうかっていうのは残り全力でそう言ってもらえるようにならないといけないんだろうけどね。
頑張りばーって感じ。
痛いよね。
こればっかりは頑張って、親が頑張ったからといって子供がそう思うかどうかはね、別な話なんだけどね。でも、こういう風に言われたいよねっていうのはやっぱりありますよね。
うんうん、
で、まあ、彼のね、子供の頃の夢っていうのは面白いんですけど、無重力を体験する。
うん、
それから NFL でプレーをする。
お
う、ワールドブック百科事典を執筆する。
おう、
カーク船長になる。あと、ぬいぐるみを勝ち取る。
ぬいぐるみ？
要は、遊園地とかであるじゃないですか。ゲームでぬいぐるみを、プレーンゲームとか、あと、
はいはいはい、
射的から、
はいはいはい、
射的だったり、そういうのでぬいぐるみを勝ち取る。ぬいぐるみ好きらしいんですけど、あとディズニーのイマジニアになるっていう、それなんですが、実はね、NFL でプレーをする以外は全部体験してるんです。体験。カーク船長になるっていうのもですね、彼の研究室にね、
うん、
そのウィリアム・シャトナーってカーク船長なんですけれども、
うんうん、
まあ訪れて、いたというか、来たっていうなんですよね。
うん、
で、まあ、それが縁で、映画にも出演したらしいんですけれども。
へー、
あと、ディズニーのイマジニアも、大学の教授の間に、サバティカルって言って、なんていうんですか、お休みがあるんですけれども、
うんうん、
この間何やってもいいよっていう。
うん、
まあ、有給休暇のでっかいやつみたいな。
うんうんうん。
で、以前に行って、僕はバーチャルリアリティの専門家なんだけど、イマジンや仕事やらせてくれないかっていう、
うん、
のを言ったら、自分よりも10歳以上下の若い人に、
うん、
おじさん、あんた何ができるのって言われたっていう話
で。
まあ、それでも、なんとかチームに、こう、溶け込んで、
うん、
ディズニーの仕事ができたっていう。
へ
ぇ、本当アメリカンドリーム。体現したような人生を歩む、うんうん、いた方なんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう自分の成功と、まあ、その成功を押したのにはちゃんと理由があるんだと、
うんうん、
まあ、まず第一に子供の頃 その親の宝くじっていうのから始まって、
うん、
まあ、こんないろんなこういう人に会って、
うん、
いろいろ教えられてって、まあ、そういう非常に分かりやすい成長の物語が作られて、
うん、
で、まあ、なんて言うんでしょうね、僕はね、一つこれは真似してみようと思ってやったことがあるんですよ。彼が書い
た
んで、時間をお金と同じように管理するありまして、計画はいつでも変えられるが、計画がなければ変えることもできないっていう。
うんうんうん、
で、大きな仕事は細かなステップに分けて、例えば部屋を片付けるときは、物を一個ずつ拾うでしょっていう。
うんうんうん、
一度にいくつも拾ってしまうと、それはただ拾っただけで片付かないから、
うん、
まず消しゴムは消しゴム拾って、それをあるべき場所に置けば、片付くんだからっていうようなことを書いてあるんですけれども、
うん、
で、僕はその時間の管理が全然できなくて、
うん、
いつも何か画像処理に追われてるんですけど、
うん、
撮影と画像処理に追われてるんですけど、
うん、
これなんとかしなきゃと思ってですね、
うん、
これを読んだ直後に1週間の予定を立ててみました。
はいはい。
これで、この日はこのぐらい撮影するから、
うん、
何日で、画像処理やっつけて、
うん、
この日に の日とかやってみたんですが、
うんうん、
まずね、お金と同じように管理するっていうところが引っかかってまして、
うん、
そもそも僕お金の管理も全然できない人
な
んで、一応計画は立てたんですが、
うん、
もう計画がなければ変えることもできないっていう、そのまんまで変えることはもう、変えることでむしろ、変えることしかしなかったっていう。計画は、そういうの計画は計画倒れというのだろうかとか思いながら、結局、計画が立てても立てなくても一緒な、納品状況になってし
まう。でも、ね、その計画を立てて、それが、はいはい、まあ今までと同じような納品の時間帯だったとすると、どこが悪かったか見えてこないですか？
ああ、そうですね。いや、分かってるんですよ。要するに、分かってます。要するに、だらしがないんです。決められた時間のうちに画像処理を終えられるはずなんですけれども、
うん、
ついなんか、マネージバード立ち上げたりとか、朝TV 見たりとかしてしまうっていうのがダメなんだとは分かるんですけど、
うん、
してもなんかダメですね。
うん、
姉がちょっと余裕があると、アイスクリーム買いに行ってしまうみたいな。そういう子供っぽいところが未だに残ってるんですが、まあそれでも、うん、計画は立てようと努力はしている
。うん。それは続けてるんだ。
一応続けてます。こう、紙切れにですね、
うん、
1週間分の日付を書いて、
うん、
そこに、これとこれとこれはここまでっていうふうに書いてみたりする。
うん。
だいたい半分以上が、なんかどんどん遅れていく感じ。
ほう。なるほどね。
ね。うん。
まあ、お時間とお金も一緒にね。
うん。で、まあ彼実際授業で、授業とかでもかなり厳しい、そういう、あの、時間に関してね、うん、いついつまでにこういうものを作るって言ったら、それ、ちゃんと守る、まあ守るっていうか、それが、計画が正しいかどうか。
うん。
それから、あの、正しくなければどこが悪いのかとか、そういうのを、うん、とにかく、いつも学生に細かく言っているので、学生から、塞がられるみたいなこと書いてある。
うん、
でも彼はそれが自分でできてしまうっていうところがやっぱり違うんですよね。できる人がこう書くのは簡単なんですけど、できない人がそれをやるのは非常に難しい。
うん、
とは思ったんですが。
うん、まずね。まあ、でもこれ面白そうですね。
まあ、ああそうなんですね。まあ、それで結局、彼が一番言いたいのは、その子供たちに自分の姿を残したいというか、自分の考え方を残したいというのが一番の目的なんですね。
うんうん、
ですから、講義のところではあまりそういう子供の話とか出てないんですけれども、
うん、
本にはいっぱい子供との関係とかも、
うん、
子供に対する思いとかもいっぱい書いてあってですね、
うん、
非常に、ちょっと同じぐらいの年に亡くなっている感じなので、
うんうん、
ちょっと若いのかな、40代前半ぐらいで確か亡くなってると思うんで、
47歳、去年47歳ってこと
ですね。じゃあ僕、この年です。はい。
も
うはい、ああ、じゃあ今年最後の授業しとかなくちゃ。っていう感じなので、それでね、まあ3つとかそのぐらいの子供が一番はいるので、
うんう
ん、ちょっと、すごく胸に切ない思いが込み上げる時もあるんですけれども、
うんうん、
で、やっぱり子供に対する教育とその自分の学生に対する教育っていうのに非常にやっぱり、真剣な思いが、伝わってくるんですけれども、
うんうん、
今の親とか、まあ、学校の先生に対して、
うんうん、
かなりこう厳しいというか、いいことは言ってるんですけど、
うん、
まず、自尊心を育てるというわけで、
うん、
自分に対する評価を進んで受け入れさせることは、
うん、
教育者として経験した中でも一番難しいっていう。
お
で、彼自身も実は大学生の時非常に嫌なやつだったって自分で書いてあるんですけれども、
うん、
それは、すごく勉強はできるんだけれども、
うん、
君と一緒に何かをしたいとは思えないっていう感じだったらしいんですよ。
はいはいはい。
で、指導教授が、まあちょっと、散歩でもしようよって言って、
うん、
でも素晴らしい学生でとってもいいんだけど、
うん
でも嫌なやつだっていうようなことを、
うん、
くっきり言うんですね。
うんうんうん、
君が変わらないと君の将来はないみたいなことをはっきり
言
ってくれるところで、
うん、
変われたっていうようなことを書いた。
へ
ぇー。なんかそういう風に、特にその自分が受け持ってる学生に対してそういう風にうまく言えるっていうのは難しいっていうことを書いた。
うんうん
で、特に、自尊心とかね、学校とかのことなんですけど、うん、自尊心を育てることについて人格形成の誠実さよりも中身のないご機嫌取りに頼りがちだと。今の教育は。で、現代の教育制度の下方スパイラルに関する話題はあまりによく聞くが、
うん、
なんか日本と本当に同じんです
けど。ね、はい。
鍵となる要因の一つは、子供を育てすぎて、
うん、
本物のフィードバックが少なすぎることだろうということが、うん、書いてありまして、まぁ、あ、ちょっと、文章がね、硬いのであれなんですけれども、
うんうん、
まぁ、あ、要は、ちゃんとした、信頼関係もないのに、
うん、
口先だけで、やったじゃ、やれるじゃないかとか、いいじゃないかとか言ってもしょうがないっていう、
うん。
あともう一つはね、親はね、
うん、
子供に対して何気なく言ったことがものすごく大きく子供にとっては大きなこととして受け取ら 得られる可能性があるっていうことに、
うん、
気づきなさいということも書いてありまして、
うん、
あのこれはちょっと僕この間別な、こうスポーツ選手の取材の撮影に行った時も同じことですけど、
うんうん、
例えば君はプロなんとか選手になれとか、
うん、
何々大学の何に行ってこういうあのこれに受かれとか、
うんうん、
そういうことを小中学生に、
うん、
言うのは簡単だけど、
うん、
それは言ったことで、
うん、
子供とかがそれを大きく大きな重荷になりすぎると、
うんうんうんうん、
それはあのその可能性というかその危険性はちゃんと考えなさいっていうようなことを言ってました。
うーん、
まあ、この人はパウシさんはその勉強に関して言ってましたけどね、例えば、
うんうん、
イメロン大学に入れ入れって言われて入ったけれども、
うんうん、
本人は別に そこに来て何がやりたかったわけでもないっていう学生がやっぱりいるみたいな、
うんうんうん、
あの僕がそのスポーツ選手を取材した時も、
うん、
やっぱりあの親が一生懸命お金と時間と手間をかけて、
うん、
あのやっていてももしそこで芽が出なかったら特にプロ選手になると 99.9% 無理だからって
聞いて
た
んですよ、うんうん、
その時にどうするんだと、
うん、
親はその必死に君はもうこれの選手になるしかないっていう風に追い詰めていたとしたら、
うん、
その後はどうなるかっていうのは考えた方がいいですっていう、
うんうんうん、
まあそう思うと今うちの子供なんかはちょうど中2でそろそろ進路がどうのかいう話なんですけど、
うんうん、
何も言えなくなります。
あ
ちょっと小学生ぐらいまではあのこういう近所にあの割といい学校があるんで、
うん、
そこから楽でいいじゃんみたいなこと言ってたんで、
はいはいはい、
楽でいいとか言っても相当勉強しないと入れなさそうなので、
うんうん、
これは楽でいいからそこに行けと行き続けてていいのかっていう、
うんうん、
感じなんですよね。そこの、うん、そこの高校に行くことで彼にプラスになるかどうかっていうのは分からない、
うん、
むしろなんか彼の興味のあるところとその高校が得意としてるとか違うみたいな感じなので、
うんうん、
まあそういう微妙な時期なので、ね、
うんうん、
いろいろ勉強に なります。
なるほどね。まあでもなんかこれすごく興味を惹かれたので、これDVD
付きのもあるの？ DVD までありますね。はい、ね。これは、なぜ僕がこれを、やったかというと、実は学校に、学校、うん、この学校の図書室にあった。
ああ、そういうことなんだ。
あったそうです。
うんうんうん。そうですって、そこで借りたんじゃないの？
うん、そう、そこで借りたの。
うんうん、
息子はそれ読んでて面白いんだよって言って読んでたんですけど。
うんうん。
まあ、息子の読み方は全然違うんですよ。当たり前なんですけれども、
うん、
その成功にへの道筋みたいのが面白かったみたいで、
あ、はいはいはい、
こういう人がいてこう言ってくれたんだってとか、
うんうん、
そういうところにやっぱり最大の興味を持ってるんですけど、
うんうん、
僕はやっぱりそのさあなんてですね、やっぱり教育者としての最後の言葉っていう、
うんうん、
お父さんとしての最後の言葉っていうのに非常に、
うん、
当然といえば当然なんですけれども、
うん、
そこに非常にあの感銘を受けた、
うん、
はい、ものでございます。
うん、なるほどね。いやなんか、まあ、僕の場合その教育者という立場はないけどまあ親としてっていうのもあるし、まあ教育者ではないけどその、ね、小学生を見る機会が去年から増えてきて、
ああ、
いやーでもなんかやっぱいろんな先生もいるしいろんな子供もいるしっていう中でね、はい、なんかすごくこう、あ、なんていうんだろう、参考になるっていうのも変だけどすごく感銘を受ける先生もいれば、はい、あれっていうやっぱり先生もまあね、あんだけの数の先生がいれば そういういろんなケースがあるわけですけど、でも、なんていうんだろう、もう学校に行かせる以上、ある程度その任せなきゃいけない部分があるわけじゃないですか。はい、で、さっきのね、親の当たり外れで言えば、先生の当たり外れっていうのもあるわけで。
あります、あります。
その教育者の人たちがどんなことを考えてるのかっていう部分ではすごく今興味があって、まあ、ね、この先生だけじゃないから、もちろんいろんな教育者の考えっていうのを聞いてみたいなとは思っているんですけど、うんまあ、その一つとしてぜひちょっとこれは読んでみたいなと思いましたね、はい、うん。なんかこれ YouTube で全編この授業見れるんだってね、
はい、うん、私最初 YouTube でそれ知りましたよ。
あ、そう、これ見ました YouTube は
見たっていうか、そもそも字幕とか別になしまま、ダイレクトで見ちゃったので、そもそもわからないっていう。どっかで翻訳文が出てたんですよね、確か。
ああ、そうなんだ。
それで触れてる
んですけど。字幕付きでちょっと見たいな。っていうか、字幕なしでも。
作ってる人いいのかな、
うん、なんか、いそうだよね。
まあ、そうですね。
ちょっと探してみようかな。っていうか、こういうの字幕なしでも分かるぐらいに
分かる、ね、
なりたいよね、
情報ね。字幕あるっぽいですね。
あ、本当ですか。はい、ちょっとほら、うん、まあ、本も気になりますけど、
はい、
その授業をしてる、ね、はい、雰囲気とか、どんな風に話しているのかっていうのもちょっと気になるので、本も気になるし、その動画の方もちょっと気になりますんで。まあでもね、気になる方も多いんじゃないかと思いますし、まあすでにご覧になられてる方も多いのかもしれないですけどね。
まあ、まあね、なんせ、全米大ベストセラーになってるぐらいなので。
うん、
はい。
はい。興味のある方はぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうかということで、僕もまたちょっと、読めたり、見れたりしたら、他の番組でご紹介できればと思います。はい、ということで、今週は最後の授業をお届けいたしました。はい、お届けしましたのは、ハズケと。
はい、そうですね、今日、僕、全然、専門外なんですけど、
うん、
学生って専門学校の学生に、
うん、
パソコンと、それから、フォトショップとイラストレーター、すべてを教えてくれっていう、そういう、うん、夏期講習、集中講義っていうのを第1回やってきてですね。
ほう。
でね、パソコン、今の、まあ、中高生、一応なんか、ちょっとっていうか、かなりやる人もいる、学科によってはね、あるんですけど。うん、で、ただ、ハードウェアっていうか、その中身とか歴史全然知らないので、
お
う
お
う
お
う、イニシエのパワーブック140持っててですね、
うん、
このパウシュさん、授業の中でビデオデッキ壊したりするんですけれども、
僕は
パワーブック140を学生と一緒に分解してきました、
うん。分解したんだ。
分解してみました。
あ、
そんな、どうにもならないほど分解したわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
とりあえずいろいろ外して、
うん、
見せて。
まあ、でもね、ほんとパソコンはそれがいいと思いますね。ハードディスクって、名前だけで言われても分かんないと思うんですよね。ハードディスクがこうで、CPU がこうで、メモリがこうでって見るだけで多分違うと思うんですよね。それすごくいいんじゃないかなと思うんですね。
まあ、パウシさん真似してみたりしたんです、うんうん、パウシさんはね、こう、ビデオデッキの説明書っていうのはいかにくだらないものかっていうのを分からせるために、ハンマーでぶん殴ったりしたらしいんですけど、ビデオデッキを。使い方、使う人の身になって考えていない説明書は、
うん、
こう説明書でがついているものはこうして扱われるべきだって言って、
うん、
ビデオデッキ壊しちゃうんです。っていう、まあそういう、
うん、
僕にもう少しお金があったらパソコンはこうして壊すものだと言って殴りたいんですけれども。はい、すみません、長くなったスノーと。
はい。
はい。
あれ 壊す話になっちゃう。はい。なんか、壊したり。バラし、とりあえずでもバラしてみるっていうのは面白いですよね。
うん、
大体バラして1回か2回戻せなくなる経験を積むと、次からはマシになるよね。行き当たりばったりで割とこれまでやってきた戸籍と。
はい。まあ、壊す、機械はあんまり壊さないんですけど、毎朝クモの巣を壊していて、
お
毎日毎日同じところに同じように貼るのでね、もう、なんかおちょくられてるような気になってしまい、毎朝へこんでる高野でした。
はい。では、また、来週、そうか、これストックなんだけど、はい、まあ来週なんか通常版が流れると思います。
はい。
はい。はい。